ございます。皆様明けましておめでとうございます。令和4年2022年最初の御祭典元日祭、午前と午後おかげを被らさせていただきまして、またお天気にも恵まれまして、無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。これは先月の28日の話なんですけれども、邦子先生がちょっと今日はこんな夢を見たというんですね。どんな夢と聞くと、なぜか、神有教会にたくさんのライオンがうじゃうじゃとこうお参りというか寄ってきていると、夢をいただいたと。で、まあ、夢だからでしょうね。外じゃなくて建物の中にも何匹ものですね、ライオンが入ってきている夢だったということだそうです。で、まあ、本人は邦子先生本人はちょっと怖かったというようなこともニュアンスもあったかと思うんですけど、私はそれを聞かせていただきながら、ライオンといったらね、百獣の王だからそれはめでたいことだよと、しかも僕は西武ファンだよと。西武ライオンズはですね、今年42年ぶりの屈辱の再会を味わったんですけれども、去年ですね、何話してるんでしょうね。その夢を聞かせていただいてね、今年は逆襲の年だというふうに、それはめでたいよと冗談で言ってたんですね。でこれ午前中もこの話したんですけど、よく考えてみたら阪神ファンの人ばっかりが話聞いてるんですよ。虎の血を差し置いて、ライオンズがぶっちぎるぞみたいな、今日はソフトバンクファンの人もいますけどね。まあそんなふうなこと話してたんですよね。そしてその翌日の29日にですね、今年かねてからずっと願っていたんですけれど、なかなかこう実行できずにいた教会奥月、墓場ですね、墓場という墓地ですね、柏にある奥月参拝がなかなか私たち教会のものの参拝ができなかったんですね。ずっとその、緊急事態宣言が長く続いていたことや、あるいは教会の事情的にもですね、なかなかこう奥月に行けるような送り合わせがいただけずにいて、そのことがこうずっと心にかかっていて、なんとか年内に1回だけでもですね、奥月に、それまで毎月参拝してましたしね、こういうご時世になるまでは、なんとか年内に1回でもお参りさせていただきたいねということはみんなで話してたんですけれども、先月の29日やっと送り合わせをいただいてですね、邦子先生が教会を代表して、参拝を、そしてご祈念、そして奥月のお掃除のご用に貸していただくことができたんですね。でその際ですね、北柏駅から奥月まで数十分ほど歩くんですけれども、その道中に私の妹の家があるんですね。でその妹の家を通りかかった時にこうパッと見たらですね、皆さんちょっと後ろを見ていただいてよろしいでしょうかね。なんとそのライオンの置物が家のそばに置いてあったと。これは今までなかったものなんですね。でもってそのメスライオンですけれども、邦子先生がお夢で出てきたライオンとまるっきりそっくりだったということで、奥月から帰ってきたがあとそのことを話すわけですね。はあ、そう、夢とその現実がつながったんですけど、そんな流行を通して。でその日の夜のご記念の時にですね、ちょっとこのことを神様に少しお伺い、どういうことなんでしょうかねみたいな感じでお伺いしながらご記念させていただいたらですね、私の胸に響いてきましたのが、こうやって初めてやっと奥月に参拝させていただいた時にこのライオンが出たということはね、このライオンは御霊様だよということがまず響いてきたんですね。あ、そうですか。じゃあどの御霊様なんでしょうかねと思いながらご記念を続けさせていただいておりましたら、これはね、二代金光様ですよと響いてくるんですね。私の心の中ではですよ、二代金光様。実はですね、二代金光様は寅年生まれなんですね。でところが当時の風習で、42歳の2歳になる子は縁起が悪いという風習があって、教祖様がその時 42歳になる年だったんですね。それを天気が悪いということで、最初虎年生まれだったのに、次のうさぎ年に祭り替えて名前も宇野城というふうにつけてしばらく来てたんです。ところが数年経ってから神様がそれを元に戻しなさいと、それは神様の期間にかなわないことだよ、人間の都合で勝手に祭り替えるのをやめて元の虎年生まれに戻しなさいというお知らせが下がって、名前もうさぎの宇野城から虎吉と改めなさいというふうな、そういうエピソードがあるんですけど、2代金剛様虎年生まれなんです。で、まあ、見たのはライオンですけれどもね、お夢の中にライオンなんだけれども、私は二代金剛様が若くして亡くなられましたけど、そして大変厳しい修行をされた方ですけれどもね、哀楽の初代はですね、教祖が平グワなら二代金剛様は三本グワだと、それぐらい激しい修行をされた方なんですけれども、あちらの世の中世界に行ってもどうも精進を続けておられるようで、虎から百獣の王になるほどしの進化をされたんだろうなということを、まあ、自分の勝手な思い込みかもしれないんですけど、なんかそういうことを感じながらご記念をさせていただいたんですね。で、虎年生まれというと皆様もご承知の通り、哀楽協会の初代和先生も虎年生まれですし、何を隠そう純子先生も虎年生まれなんですよね。ですから今年年女なんです。年齢がバレちゃいますけどねところがね、やっぱり哀楽の初代でもなく純子先生でもなく二代金剛様だって、やっぱり再度いただくんですよね。ライオンはですね、虎年生まれですけどなぜかと言いますとね、今度の1月5日から2月4日までの間に毎年皆さんに弾いていただいております三好福引きを箱を設置して、皆さんにも弾いていただく予定になっております。お参りされた時、この期間にお参りができない方はですね、教会の者にご連絡いただけば郵送でも受け付けておりますので、その時はご遠慮なくお申し出ていただきたいと思いますけれども、今年の、三好福引きはですね、実は全部二代金剛様の見教えなんですよ。まあ、何年か前も二代金剛様の見教えは使わせていただきましたけど、それとはまた別の見教えを揃えさせていただきました。これは神様にお伺いしたせていただいて、11月の始まった頃に上旬頃にですね、二代金剛様の見教えで行こうというふうに決めさせていただいたんですけれども、で後になってで、その時分からなかったんですけど、後になってそういえば今年は虎年だったな、二代金剛様の虎年生まれじゃなかったかなというふうに思って、やっぱり先ほど言いましたように二代金剛様は虎年生まれなんですね。やっぱり今年二代金剛様の教えを福引きに使わせていただいたのはながらのことだったなという、そういう経緯もあったということもあって、国子先生の夢に、私お夢の話はあまり好きじゃないんですけれども、現実となりきと関わりましたのでね、神様がなんか耳を澄ませと言ってるものを感じますので、今回お話を夢の話をさせていただきますけど、まあ、そういうこともあって夢に出てきた、そして置物の虎が二代金剛様だというふうに響いてきたわけです。そして、ね、夢でうじゃうじゃとライオンが来たと言ったでしょ、国子さん。二代金剛様がですね、三好へ福引きを通して、ね、百獣の王に進化された二代金剛様が熱い熱い思いを持って、この福引きを通して皆様に一人に願いがかけられているなということを感じるんですね。神有教会にうじゃうじゃライオンが来たということを。ただその一方でですね、こうも思うんです。ライオンはですね、可愛い我が子を先人の谷を突き落として這い上がってきたものを育てるとも言いますよね。そういう緊張感も覚えるんですね。実は越年祭の翌日の27日の月曜日の朝なんですけれども、まあ、純子先生がこのこちらに今ちょっと撤去してますけど、ご結界に疲れて、で私はその時そこのパーテンションまだ朝寒かったから閉めてたんですけれども、パーテンション隔っててそこで朝ご記念の続きを新中ご記念をさせていただいたんですね。そしたら純子先生が突然叫び声が聞こえたんですよ。でもうパッとこうガラッとパーテンション開けたら、もう純子先生が体勢を崩されてですね、この肘掛けから頭から落っこちる寸前だったんですよ。で慌てても飛びついて純子先生に、 でなんとか落下をコンマ1秒の差で止めた出来事があったんですね。あれあと1秒2秒遅かったら頭から落ちて頸椎とかいろんなところに大変な事故になっていた可能性があるような、本当にのドキッとするような出来事が越年祭の翌日にありました。私本当に間一髪でおかげをいただかせていただいて、昨年1年間の、一つ一つ知らずのうちに溜まっていた厄難のもと、災いのもとをこれでお取り払いくださったなという、その思いが湧いてきたんですけれども、だから神様に本当に おかばいを送り合わせいただきありがとうございましたという思いとともにですね、一歩間違えたらそれこそ千尋の谷に突き落とされるような出来事だったんですね。それはだいたい順子先生が体勢を崩されることはよくあるんですけれども、今まで前につんのめったり横に倒れたり、でもだいたい車椅子から落下するということまではなかったんですね。あっちぶつけたりこっちぶつけたりはありましたけれど、ところがその日なぜこう腰かかったかというと、ちょっとお尻の皮膚が少しなんていうんですかね、いろいろと長年ずっと座っておりますから、ちょっと痛みがあって、それを少しでも和らげるために座布団を少し多めにしてたんですね。で、座布団が多くなると座面が高くなる、座面が高くなると肘掛けが低くなるわけです。今まで横に倒れても肘掛けで止まっていたのが、肘掛けで止まらなくて落っこちそうになったということなんですけれども、しかしこれはですね、このことだけじゃなくて、私たちの日々起きてくる成り行きの中にもそういう場面というのは私はあると思うんですよ。成り行きの中 でそういう場面に出くわした時に反応でき、すぐ反応できるかできないかなんですね。問題なのは神様がさあここは立てと言ったら、もう絶対にどういう状況からでも立つ構えがあるかどうか、神様が成り行きの中でここは受けろと言ったら、もう泣く泣く辛抱 CC でも受け、はい受けますという構えをパッと出せるかどうか、なんかそことも通ずるなというのも感じるんですね。そこを、ね、ちょっと一歩遅れたらとかですね、やり損なったらもう先人の谷に落ちておかしくないような成り行きというのも、私たちが生きていく上においてはあると思うんですよ。瞬時にパッと受けなきゃいけない、瞬時にパッと立たなきゃいけない。これ和学頃経典のミニゴリ会にもあるんですけれども、似たような話として、初代のミニゴリ会の中に江戸時代のお侍さん、武士の心がけとしてですね、たとえ不意打ちに遭うようなことがあったとしても、濃い口三寸を切らずして打たれてしまったら禄を召し上げられ、武士の心得がなかったとして禄を召し上げられ、濃い口というのは刀の鞘のことですけれども、たとえ不意の暗殺のようなことがあったとしても、濃い口から刀三寸でも出さないまま打ち取られてしまったら禄を召し上げられるという、私たち新人者にもそういう心構えがいるじゃないでしょうかね。抜く刀は身教えだと思うんですけれどもね、私たち教会の者にもですね、恋口を切るいくつか の方といいますかね、出来事があります。で、とりわけ邦子先生と私との間で共通の恋口を切ることがあったら、シュッと刀を抜く構えが2つあるんですけど、その1つが先ほど言いました順子先生が叫んだ時です。順子先生が叫んだら、2階におよろうが、トイレにおよろうが、何をしている最中であるがすぐ駆けつけるということですね。これはでも私と邦子先生だけじゃなくて、子どもたちに至るまでそうですね。 それこそ東子さんがまだ4歳か5歳ぐらいの話なんですけど、やっぱり純子先生がおけっかについててですね、横に倒れかかったことがあったんですね。でまだ 4,5 歳だった東子さんがですね、ジュンジャーンって言ってこうバババババって駆け寄って抱きつくようにして純子先生の傾きを阻止したことがあったんですけど、たまたまその時ある遠方の信者さんがお参りされててですね、強烈にその出来事が印象に残ったんでしょうね。その後お参りするたんびに、東子ちゃんはあの時ああやって純子先生守ったよね、本当にすごいね。でそれを自分のお子さんとかお孫さんにもしょっちゅう喋ってていただいて、お母さんいつも教会のこと話すとこの東子ちゃんのことを話すんですよと。それほどしに純子先生が叫んだ時というのは、私たち教会家族にとってはどういう状況であると抜刀するような勢いで立ち上がる構えを常に持っているということですね。恋口を切る構えを、それが一つと、もう一つ恋口を切る構えの時として、電話がかかった時ですね。電話がかかった時はもうどんな、これもどんな状況であるが必ず取るように私も邦子先生も心がけております。どちらかが出かけている時は、例えば、ちょっと汚い話だけど、トイレに入っている時もトイレに電話のコキを持ってからでもトイレに入ります。すぐ取れるようにですね。なぜなら、教会っていうのはいつどういう時にどういうお届けの電話が鳴るかわからないところなんですね。これは 先月なんですけど、私も邦子先生もいたんですけど、たまたま電話が取れない日がほとんどないんですけどあったんですよ。先月の中旬頃にですね、私はトイレの中に入って、その時は邦子先生がこの教会の中にいるからと思って受話器は持たずに入って、ところが邦子先生はですね、洗濯物のご用でベランダに出てて電話の音が聞こえてないんですね。私は電話の音が聞こえたけれども、邦子先生が悪いと思って邦子先生って声出すんですけど、ベランダだから声が届かないわけで、結局取り損ねた電話があったんですけど、その電話は既得のお届けの電話でした。後から分かったんですが、それくらい電話一本でも恋口を切る構えを持って、向かわさせていただいておりますけれども。